皆さんこんにちは、NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会2022年5月、藤原直哉であります。お元気にお過ごしでしょうか。いろんなことが、連続してこう起きておりますから、なかなかその混沌としているように見えるかもしれませんけども、私はなんか大きな流れの中に全部動いているように見えております。まずロシアのウクライナ特別作戦でありますけども、もうこれはウクライナ側の消耗戦になってきたという段階じゃないんでしょうか。結局ウクライナ側はですね、あまりにも戦死者が多くてですね、訓練されてない徴兵が多くて、この人たちはなんかおとりに使われてんですよね。哀れなもんですよね。訓練受けてない、徴兵した兵隊はですね、取り残され、戦場に最前線に取り残されて、とにかく弾を撃てと言われるわけですね。弾を撃ちますと、そこにウクライナ兵いるって分かるから、ロシアがそこに攻撃をすると、当然死んじゃうわけですよね。でもロシアが攻撃した場所は、ロシア軍がいるってとこだから、今度そこをですね、外国人傭兵とかね、高度な装備を持った人たちが攻撃すると、こういうことになってるわけですよね。実に悲惨なことで、ですからウクライナ側の兵士が、よく投降してきますけども、さ、当然ですわね。人間の盾そのもの、人をおとりに使うというね、すごい戦い方をウクライナ側はやってるわけですね。ですからもう今、どんどんそのウクライナ軍というのは外国人傭兵が中心になってきておりまして、それから外国からの金銭的あるいは武器の支援が頼みという状況ですね。だからもうウクライナとロシアの戦いというよりも NATO とロシアの戦いだと。しかし決定的なポイントは、その正式にやっぱりアメリカとかヨーロッパ軍が出ておりませんので、あくまでも傭兵ですから、それはなかなかやっぱりロシアに勝てないんじゃないでしょうかね。だってロシアも地続きですからね。地続きでどんどんそれはその気になら出てこれますよね。それからベラルーシもいますからね。なかなかそれは勝つのは難しいんじゃないでしょうか。で、見ておりますと、やっぱりゆっくりゆっくり動いてますよね。相手の体力を消耗してから一気にこう攻め出すみたいな感じなんでしょうかね。あんまり急いで攻めますとね、味方の被害も多いようになりますから。だから、ゆっくり攻めてるって感じですね。だから最初から特別作戦ですごくてですね、みんなそこ一番びっくりしたんじゃないかと思うんですけども、ウクライナの非軍事化と中立化を求める。しかし、ウクライナを占領するつもりはないと、もうこう、最初からロシア言ってるわけですね。いや、占領するつもりもないのに、ウクライナを非軍事化、中立化するってどういうことかなと思うと、やっぱそれ、ウクライナ側の、ウクライナ軍を消耗し尽くさせるっていうことだったっていうことなんだと思うんですよね。で、ウクライナ軍が、なくなっちゃうと。みんな戦いで敗れて消滅しちゃったと。それから NATO の侵略もなくなるまで攻撃すると言ってるんですね。ということは NATO 軍もそのウクライナで全弾使い果たしになっちゃったと。そんなことあるもんかと思うんだけども、いや、実際はそういうような可能性が出てきたみたいで、陸戦ですよね。陸上の戦いでこんなものすごい戦いが今起きるって想定してなかったようなんですね。特にアメリカは。それからヨーロッパも。だからその陸戦で使う高度な武器ってそんなに持ってなかったらしいんですよ。ところがその武器入れても入れても、要するにロシアに押されて、で、ロシア戦略爆撃してますから、その補給するったってなかなか前線に行きませんわね。大きくなればなるほど、大きい武器であるほど前線に行きませんわね。と、損害は甚大になりますよね。でもやっぱりウクライナ側はですね、武器が足んねえって言ってんじゃないですか。ということは、とにかくまず在庫全部出しちゃうと。ね。古い武器の在庫はまずみんなウクライナ持っていくと。で、新しい武器も持っていくと。そうすると、アメリカなんか自分のとこの武器の在庫がえらい減っちゃってるらしいんですよね。で、それでもロシアは全然屈しないと。じわじわじわじわですね。じわじわじわじわ西へとですね、出てくると。止まらないと。と、まだやっぱり武器がいると。で、どんどん出しちゃうと。 そうすると武器庫空っぽになると。じゃあ武器屋呼んでですね、それ作れって言ったわけですね。国防総省に来てたでしょ、あの武器屋がですね。でもですね、なんか簡単に作れないらしいんですよ。要するに武器屋もですね、製造業ですから、製造能力にはやっぱり限界があるし、最近みんなリストラしてってね、で、あと部品なんかで中国から入れてる部品もあるわけでしょ。でももう入りませんわね。あと世界の供給網もこういう寸断状態のところが多いですから、今すぐ武器作れたってですね、第二次世界大戦中の大動員の時みたいにね、巨大な倉庫でダーッと戦車を一斉に並べて作るみたいなことってできないわけですよ。そうすると今すぐもうとにかくね、重火器を送らないと負けそうだっていう時にね、持ってくる武器なんて限られてるわけですよ。しかしそれでもとにかく負けると嫌だから、どんどん武器持っていくと、アメリカの武器庫も空っぽになっちゃう。さあそこで考えると、確かにそうかと、この特別作戦でウクライナと NATO 軍に撃たせるだけ撃たしちゃったと。そうするともう彼らは攻める武器がなくなっちゃったと。それは帰るわね。なるほど、ウクライナの中立化、非武装化っていうのはこうやってやるのかと、なんとなくこう想像がつくようになってきたんですよ。いや、これはすごい戦いだぞと。こんなことがあるもんかっていう感じですよね。だから武器庫空になるまで弾を撃たしちゃおうという、今そういう展開じゃないですか。欧米の武器庫が空になるまで、んで、持ってこさせちゃうと。で、持ってこさせたらそこは全部ロシアが叩いて潰しちゃうと。で、撃っても撃ってもですね、要するにどんどん西を押してきてですね、で、やがてその、まあ、持ってきた武器も潰しちゃうという展開になってますからね。いや、これ本当ですから、例えばそういう状況でね、もう欧米の武器庫が空っぽになった段階で、中東で戦争始まったらどうなると思います？ロシアいよいよなんか、イスラエルを公然と敵視し始めましたよね。これは噂ですけども、イスラエルは、ウクライナでもいろいろ悪いことやってたって言うんですね。その証拠ロシアに使われてるってわけですよ。ロシアは前からウクライナのこと苦々しく思ってたんだけど、そもそもね、イスラエルという国は、ウクライナ、ロシアが手助けして作った部分が結構大きいですよね。ところがそのロシアを裏切ってアメリカについたわけですよ。その時点でもう、ロシアは、イスラエルのこと簡単に怒ってるわけですよ。シリアのこともそうですね。シリアにどんどん空爆をして、で、ロシア兵も犠牲者が出るでしょう。ロシアは簡単に怒ってるわけですよ。で、今こそまさに反撃のチャンスっていう感じで、この間はね、ロシアのラブロフ外相がですね、ほら、ヒトラーにもユダヤの血が入ってるでしょと言ってましたよね。それは入ってんでしょ？よく言われてますけどね。ゼレンスキーもロシア系、ユダヤ系ですよね。ロシアの血じゃないですよ。ヒトラーにユダヤの血が入ってると言ったわけですね、ラブロフ外相がね。で、ゼレンスキーもユダヤ系ですからね。で、そんなのは、ある意味、半ば公然の話、公然の秘密の話じゃないですか。大体人種はどんどん混じるんだから、ヨーロッパでね。それは、どっか遡りゃ必ず入ってますから。それはどういうわけだか、イスラエルは簡単に起こったわけですね。それはユダヤの血は入ってない方が不思議じゃないですか。ずっと混血してるわけだからね。簡単に起こっちゃって、で、許さないと言ってるわけですね。許さないかどうするんだってわけですね。許さないか戦うのかと。いう話ですよね。だからまあアメリカは帰っちゃうと、もう帰っちゃったと。とサウジと UAE とイスラエルは取り残されたと。で、ロシアにね、すり寄ってですね、ロシアと戦うことだけは避けようとして、今までなんかね、仲介の労を取るとか言ってすり寄ってたと。トルコのすり寄りは、まあ、ある程度、もう形になったと。UAE は、まあ、一応、ロシアを非難しないで、まあ、頑張ってやっとると。ところが、イスラエルは、まあ、首相はなんかあんまり表立って言いませんけども、イスラエルなんかとにかくロシア批判ってものすごいでしょ。ロシアけしからんと。イスラエルの右翼雑誌、右翼新聞なんかだって公然とロシア非難してますよね。それはロシア怒りますわね。お前、どういうつもりだと。親は忘れたのかって話ですよね。で、そこへ持ってきて、どうも、イスラエルがウクライナで悪いこといろいろやってて、それ、ロシアに尻尾掴まれてるらしいんですね。そうすると、ラブロフ外相のね、発言もよくわかりますよね。あの人は、だって、ラブロフさんって人は、 ソ連時代から外交官やってますよ。ソ連時代も外交官やってましたよ、あの人。だからさ、なあ、うっかり失言なんてことはありえないさ、あの人ね。だからそれはやっぱり、なんか、イスラエル人を怒らせるようにやったんでしょ。要するに、お前とことは、お前、こと構えるぞという発言ですよね。じゃあ、その時、いよいよだ、開戦だと。ね、イランとイスラエルが開戦だと。で、イラン側にロシアがついたと、イスラエルが勝手にしろとなった時ですよ。アメリカの武器庫が空っぽだと。ヨーロッパの武器庫が空っぽだと。それはじゃあ核撃つのかと。じゃあ核撃ったらね、もうそれでイスラエル負けですよね。お前らその、ね、ホロコース、ホロコースと言って自分がホロコースやってんじゃないかと。あまりにも身勝手であると。核使ったらイスラエルの負けじゃないですか。イスラエルもう罪じゃないですか、これ。いや、だから私はあの、ラブロフ氏のね、ユダヤの血がイスラエル、ナチスに入ってるって話は、要するにもう、ウクライナ、イスラエルの方だって、ロシアの味方、ロシアは味方と頼まないだろうという意味だと思うんですよ。要するに、イスラエルの方もロシアに近づけないだろうというふうにしといて、距離を離したんじゃないかと思うんですね、あれね。もうその時点で、イスラエル終わりなんじゃないの？このまま欧米の武器庫がウクライナでどんどん空っぽになっていくと。さあ、それからいよいよイランが開戦だとなったら、イスラエルも守りようがないですよね。一貫の終わりなんじゃないです？もういよいよ赤信号なんじゃないですか、あれ。いや、だから今回の特別作戦っていうのは、ああ、なるほど、これが消耗戦というもんなのか、全部使わしちゃう気なのかと。戦い終わった時には、ウクライナ兵もいない。それから NATO 軍も武器庫空っぽでみんな空っぽ、逃げて帰っちゃったと。いや、それは大いにあり得るんじゃないの？だってロシアの戦い方って昔からすごいですよね。まあ、ウクライナ、アフガニスタン最後に変わりましたけどね。あれ10年いたでしょ？アフガニスタンに。それから、ヒトラーが攻め込んだ時も、その前のナポレオンが攻め込んだ時も、冬までずっと冬粘ってですね、冬将軍で退散させましたよね。そら、これからね、今いいですけども、これ冬になったら寒いよ、あの辺だって。大丈夫なんですか、NATO 軍の方はですね。まあそこまで長引かないとは思いますけどもね。まあそんな感じで、いや、これはすごい戦いになったなと。で、外国人傭兵は、もう一人死刑判決出たってロシアが言ってますよね。うん、捕虜になれませんから、外国人傭兵はね。これはもう刑事犯になりますから、まあ死刑ですよね。で、証言も出てきてますね。カナダ人の将兵も、将軍も、将官も一人捕まりましたね。あの人なんかほら、民間人の中に軍人が紛れたってことで捕まった人だよね。で、後で調べてみたらカナダ軍のなんか将軍だったね。で、あの人がウクライナの第一生物研究所の責任者だったってんで、モスクワに送られたってわけですよね。おお、次々となんか、大物が捕まっていきますね。カナダも悪いね。カナダもアメリカも悪いよね。ほんと悪いね。ヨーロッパも悪いね。生物兵器の研究やってたんでしょ。でも同じような研究所があといくつも世界中にあるんでしょ。まあ世の中に悪い子たちがたくさんいたんだね。ですからもうウクライナっていう国は完全になんかガランドになっちゃってて、もう最初からだって日本にある大使館だって外国人傭兵を募集してたぐらいですからね。まともな国じゃないよね、まあ、あれね。そんなことする世界中でからね、傭兵をいきなり大使館が募集するなんてですね、ありえないですよね。なんかそれがウクライナっていう今のウクライナのっていう国で、ですから2014年のクーデター以降もう戦争が始まってるんだってロシア言ってますけども、確かにそういうことだったんだね。まあだから武器庫空っぽになるまで弾を撃たしちゃおうという作戦のようですよね、どうもロシアはね。で、ウクライナ側はですね、和平交渉を蹴ったんですよ。ですから、あとは全面降伏しかないという形になってるんですが、これはわかんないですよね。日本だって表向きはですね、和平交渉を絶対しないと、最後まで戦うんだと。日本民族が全員戦死してでもこの戦いを続けることが大事だと、当時言ってますからね、軍部はね。で、長野県の水上山の地下にね、地下壕を作って天皇さんにそこに引っ越してもらおうと思ったら天皇さん断ったと。しかし関東軍のいる満州があると、満州は、陸軍最強部隊がいるはずだから たとえ本土が、降伏しても満州でが残るというような話でしたから、日本はだから公式的にはどこまでも戦い続けると絶対降伏しないということだったわけでありますね。今アゾフスタルのね、地下壕からね、民間人がね、出てくるの出てこないのっていう話しておりますが、それは日本だって特に沖縄戦はですね、地下壕に多くの沖縄人が立てこもらされていたわけですよね。まあ出てったら殺されるぞっていうことで立てこもらされていて、で逃げようとしたら後ろから日本軍に撃たれたって話も珍しくないですよね。同じことやってるわけですよ、ウクライナで。だから沖縄戦の場合も、まあ組織的な抵抗が終わった後も散発的な抵抗が続いてましたからね。まあそれはすごい戦いだったわけで、まあウクライナもまあそんなような感じにアゾフスタルはなってるってことなんでしょうね。で、ですから一応公式的には和平交渉を蹴っておりますが、どっかでいきなり降伏と、あるいは降伏したいと言い出す可能性は大いにありえますよね。ただそれを逐一ロシアが、まあ、広報するかどうかはそれは全く別問題で、だから一応表面上は和平交渉なく、まあ停戦は多分ロシア認めないんだと思うんですね。全面降伏ですよね。だからどんな形で全面降伏になるのか、ヒトラーみたいに最後ね、もう相当の防空壕まで爆撃のが及んできて自殺して終わりになるのか、あるいは日本みたいに、寸止めで本土上陸の寸止めで全面降伏にするのか、キエフがだから陥落するまでやるのか、そうでないのか、まあ、このあたりはよくわかんないですね。でももうウクライナとしては全面降伏しかないと。で、これは要するに2014年のクーデター以降生まれた政府は壊すしかないということなんでしょうね。で、まあ確かにそのね、ウクライナ大変ですよ。でもなんて言いますかね、変な政府作っちゃった国民ってのはこういう運命になってくるんですね。結局だからドイツがそうだったでしょう。ナチスドイツのね、ドイツ国を許しちゃった結果があのドイツ人の悲惨な運命になっちゃったわけですね。やっぱりだからね、変な政府しちゃったらね、これ偉いことなわけですよね。もうアメリカもですね、もう信用失墜ですよね、こうなるとね。完璧に信用失墜で、もうアメリカも世界から帰るしかないね、こうなったらね。誰ももう信用しませんね。そもそも世界196カ国あって、世界は196の国と地域ありますけども、ロシア制裁やってるのは48カ国だけだからね。ロシア制裁やってる国の数で言ったら世界の4分の1しかないですよ。しかもその4分の1っていうのは、老大国ばっかよ。ヨーロッパにカナダ、アメリカ、それから旧大日本帝国の3つ、日韓帯、それとシンガポール、オーストラリア、とあとなんか太平洋の島国の一つですよね。これしかロシア制裁してませんよ。だからいずれも老大国じゃないさ。米軍の関与の深い老大国で、そら、まあやっぱり時代は変わったってことよ。老大国はね、もう終わりよ、もうこれ。ね。新興国、それから資源国、みんなロシアについたわけでしょ。時代は変わったっすな。やっぱりね。なんて言いますかね。時代の変わる、まあ、日露戦争を見たらもんだったんですかね。これね。新しい時代が来ることを象徴するような、まあ、戦いということだったんじゃないですか。今回のウクライナはね。まあもうウクライナ全面降伏しかないと思いますけど。で、今ロシアはですね、ウクライナとその共犯者に対する国際法廷の準備をしていると、まあこう言ってるんですね。2014年のクーデター以降を、まあその裁判の対象にすると言ってるんですよ。あらゆるものが出てくるんでしょうね。だからちょうど2014年といえばですね、マレーシア航空の2機の撃墜事件もあった時だし、まあそれからあれですね、安倍内閣が始まって2年目だから、ちょうどなんか憲法改正しようとかね、大騒ぎしていた頃ですよ。だからこのウクライナもひどいことになってましたけども、日本もなひどいことにしようと、まあアメリカが清和会を使っていろいろ策謀を巡らしていた時期でありますよね。まあ結果的にね、日本はまあそれをかわしてですね、大きなトラブルに巻き込まれずにね、まあ金は随分取られましたけどね、まあ戦争には巻き込まれずに終わったというのは、 まあ、不幸中の幸いだったと思いますけどね。ですからそれをそのまま、まあめちゃくちゃなこと続いちゃったのがウクライナだったということですね。あれ、ウクライナでなんか炭疽菌が見つかったじゃないですか。ソ連の発表、ロシアの発表にありましたよね。その感染力のない炭疽菌って。あれ、ほら、今まで何回かアメリカで議会なんかに炭疽菌がまかれたことありましたよね。なんか変な炭疽菌でしたよね。もしかしたらウクライナで作ったものかもしれませんよね。それからウクライナの生物学研究所のいろんなデータの中にはですね、鳥に菌を感染させて飛ばすっていうのがちゃんと出てきましたよね。それから生物学研究所の周りで怪しげな病気が流行るっていうのも、その話もありましたね。今まで噂だとか陰謀だとか言われてるものがその通り事実だったってことですね。これは大変なことなんじゃないですか。日本でも生物学研究所ってのはありますからね。それからウイルスの研究は人間の医者よりも獣医さんがやるんですよね。獣医さんの世界なんですよ。そうすると加計学園だってなんか怪しげなこの研究やれやしないかとみんなそら心配になりますわね。一体何やってんですか今治でという話になるじゃないですか。しかもそのカザフスタンの生物学研究所の場合はですね、これアメリカ陸軍工兵隊が作ってるんですよ。あれ、まあ、増築してるんですよ。しかもそのアメリカ陸軍工兵隊のホームページにカザフスタンの生物学研究所のね、オープンの記念写真が載ってて、オープンフォービジネスって書いてあるんですよ。アメリカ陸軍工兵隊のホームページですよ。それ見てくださいよ。何がオープンフォービジネスですか。それ、この生物兵器を売って金儲けするって意味でしょう。まあよくやりますわね。だからそのめっちゃくちゃなことやってたんだね。要するにあの連中ね、ソ連崩壊の、まあ、ソ連崩壊後の、まあ、ユーラシア大陸で、なんかデタラメ放題やってたわけだよな。アメリカが先頭立って、あ、てかイギリスかな、イギリスが先頭立って、アメリカが体張っていって、で、ヨーロッパがついていったというような感じなんですかね。まあ、ですから、あらゆる問題が、これから出てくんでしょうね。アメリカの方でもトランプがね、もういよいよこれで、完全にゴーサインで、出てきますよね。まあ、トランプの場合は、まず選挙制度を変えることが大事だって言ってるから、選挙制度を変えないと、またね、選挙で不正を得られて、元の木闇になっちゃう可能性ありますから、とりあえず選挙制度を変えて、まあ、それから本格的に出てくると。まあ、そうするとやっぱ2年ぐらいですね、ちょうどそういう順番だったのかなと思いますけどね。まあ、でもその過程で不正選挙の様子だとかね、あらゆる秘密が暴露されていくんでしょう。で、ロシア側からもね、生物学研究所のこととか、核のなんか研究の話もちょっと最初出てましたよね。原発のところでやってたらしいんですね。あとはそのネオナチのこととかね、まあ次々になんか証拠を上げてきて、国際法廷すると、第二次大戦の時はニュルンベルク裁判ね、あれはロシアも参加してますよね。まあ極東軍事裁判は、俺ロシアいなかったんで、で、代わりにロシアはハバロフスクで裁判やってますよね。ハバロフスク裁判ですよね。あそこでは731部隊の関係者が裁かれてますよね。有期刑でしたけどみんなね、はい、禁錮刑でしたけどね、あれですね、731部隊の人間の医者とか獣医が裁かれてましたよね。あれがハバロフスク裁判ですね。だからまあロシアもそれに今さっき言ったように世界196の国と地域があって、ロシア制裁やってる国は48カ国だけだから、国の数で言ったら4分の3ぐらいはロシアは敵視しておりませんから、まあ、ロシアが国際法廷やるといえばそれは来るんじゃないですか。まあそんな感じでやっぱりそのトランプが前に言いましたよね、全てを明らかにすると。ああ、こういうことなんだなと。で、今どんどんいろんなことが明らかになってると、びっくりしますけどね。そうすると、なんか今から思うと、第二次世界大戦でイタリアが最初にこう、まあ降伏して連合国側に変わりましたけどもね、やっぱりイタリアってディープステートなんだろうね。真っ先に連合国側になったもんね。で、冷戦が始まったんで、結局イタリアもそのまま今言った形で連合国側に変わって、で、ディープステートとして残るわけでしょ。それからドイツはですね、ヒトラーの関係のものを残すと。ヒトラーは自殺したかどうかって議論がありますが、ロシアは 離脱したというね、いろんな証言を今回改めて出してきましたよね。ということは戦後いたヒトラーは偽物だったってことですね。偽バイデンみたいなやつですよ。偽安倍みたいのがいたんですよ。それで利権を守ってたってことですね。で、だからそのナチスドイツ生き残りがウクライナにいたんで、この後始末を今ウクライナでやってるわけですね。で、三つ目が日本ですよ。これがだからその岸信介連清和会ですな。まあこれはなんかもっと深くいろんなものがあったんでしょうけども、まあこれからさらに出てくるんでしょうけども、あれもだから岸信介なんか典型的ですね。その、冷戦の勃発で処罰されるものを免れた人ですよね。ウィキペディアにも出てると思いますけども、永久戦犯として逮捕されたものの、不起訴になって出てきた人たちがいるわけですね。まさにその東条たちが公使権になった時に、同じ日にね、無罪放免で不起訴で出てきた人たちが何十人もいますよね。まあ、こういう人たちが戦後、各分野でアメリカの、まあ、売国、アメリカの協力者、売国奴として、まあ、活躍して今日に至ってきたということですね。だからみんな永久、東京極東軍事裁判っていうのは、死刑になった人とかね、そこばっかりみんな見てんだけど反対なんだな。逆に言うなら死刑になった人はむしろアメリカに協力しなかった人たちだね。協力しなかった人たちで、協力した人たちはみんな解き放たれて戦後の売国奴やってるわけだな。だから、そういう見方で極東軍事裁判見なきゃダメですね。不起訴になった人たちの戦後の足跡を見ると、アメリカが日本に何をしてたかが本当によく見えてくるんですよね。でもそのいよいよ最後の後始末の時に来てるということだから、まあ内閣は宏池会がね、首相をやってて支持率も高いし、まあ広島ですからね、平和でしょう。まあ、一応だから形は整ってるわけですよ。まああと後始末、日本の形がどんな形になるか、やっぱりだからドイツが崩壊してから、ナチドイツ崩壊してから日本が崩壊しましたからね、昭和20年もね、やっぱウクライナが先なんだろうな。そんな感じがしております。はい。そして、NATO はだから、まあ今言ったように、この東部ってことはちょっと遠いんでですね、補給が続かないわけですね。で、ロシアを、だからもっと西へ引きずり込もうといろんなことやってますよね。沿ドニエステルでなんかね、破壊工作やってみたりね。あるいはなんか、オデッサの方でなんかやってみたりね。しかしなんかロシア軍がなんか出て行ってるっていう様子は、ロシアの情報ではないですね。まあ、特殊部隊なんかは言ってるんでしょうけど、情報部員とかね、言ってるんでしょうけども、ロシアがこう戦線をこう動かしてね、戦略を変えて、ウクライナ西部にいきなりこう出てくるとか、オデッサにいきなり上陸するって話は、ロシア情報ではないですね。オデッサはなんか不思議に出てかないですね、あれね。ケルソンから西に行かなきゃいかないじゃないですか。ケルソンから北には行ってますけど、ロシア軍ね。なんかなぜかケルソンから西には行かなくて、まあそこだから、オデッサはだからまだ使えるんじゃないですか。西が、ウクライナはね、穀物の輸出なんかするんでしょうけども、もちろん見張られてるんでしょうが、なんか不思議ですよね。あれでしかし、オデッサまで全部ロシア取っちゃったら、ウクライナって海のない国になっちゃうんだよね。それもなんか、そういうことになりますよね。でも、まあ、オデッサってね、2014年でしたっけ、大虐殺があったとこで、まあ悲惨なとこですから、当然国際法廷の対象にもなるでしょうしね。まあめちゃくちゃなことを今までアメリカ側はやってたっていうことですね。まあロシアもですから、まあ、自分のペースでやってて、どうも消耗戦、全弾打ち尽くしまでやらせて、で、もうなんか撤退させようと、まあ撤退というか、ウクライナとアメリカを追い払っちゃって、で、もう弾切れしたところで、中東に戦線を移してイスラエルを仕留めちゃうという、どうもそんな戦略なんじゃないですかね。と中東もまあウクライナも一気に片付くということですよね。そしてですね、気になりますのはやっぱり中央アジアの国々なんですね。カザフスタンで再度クーデターが起きるリスクを中国が指摘してるんですね。中国の高官がカザフスタン訪問してましたね。今年1月にカザフスタンはクーデター騒ぎがあったんですよ。200人以上が亡くなって数千人が怪我をしたという情報なんで、相当大規模ですよね。で、これも武装勢力の相当後からやってましたね。で、カザフスタンは実に微妙な状況なんですよね。 西側とも関係が深くて、例えばそのヨーロッパがこれから石油はもうロシアから買わないことにしたと、ついては湾岸諸国だとかアゼルバイジャンとか、それからそのあれですね、カザフスタンから油買うんだと言ってるんですね。そうするとカザフスタンはまあロシアの許可なくまあ油を売ったりしないと思いますけども、まあ一応なんて言いますかね、制裁破りの国って形になりますよね。カザフスタンもアゼルバイジャンも石油出ますから結構強気ですよね。でもまあやっぱり元ソ連領でありますから、まあ果たしてソ連との関係がどうなるかですよね。で関係深くなりますとソ連に対抗しているオリガルヒたちはまあ生きていけなくなりますから、そりゃカザフスタンのね独裁者たちはそりゃこうなったらロシアのに屈服するわけにいかないってわけで反ロになって、むしろEU やアメリカの反ロ勢力に協力するものも出てくるんじゃないですかね。でもロシアはこの1月のクーデター騒ぎの時になんか出てきましたよね。で今のトカエフっていう大統領はあれ元外交官ですね、ずっと外交官やってた人で、まあプーチンの言いなりのように見えますよね。まあ、言いなりっていうかですね、プーチンとそれからその地元の反プーチンの間に立ってこう、まあ、上手にバランスを取ってる人って感じがしますよね。何かあの大統領の意思で何かやるっていうような雰囲気全く見えませんよね。ナザルバエフという前の独裁者もちゃんとまだいますしね、まあ、一応私の人になったようではありますけどね。だからなかなか怪しいね。あと今アルメニアが大変になりましたよね。アルメニアはあそこアルメニア正教だからキリスト教の国なんですね、あそこで。周りはイスラム教だから、まあこれは揉めるわけですよ。それであそこは、アメリカ民主党が支援してましたでしょ。で、しかし、その元はですね、あそこソ連領の中でアルメニアですから、それはもう毒は強いしですね、まあ言ってみれば、このダーティーな仕事のね、一つの中心ですよね、アルメニアって言えば。怪しいんですよね、あそこ。で、あそこ今、首相を追い出せって野党が騒ぎ出して、野党指導者が逮捕されてますよね。あれもだからですね、まあ、隣のアゼルバイジャンとの内戦がまだ続いてるでしょう。今、ナゴルノの方だったかな、ナゴルノの方でなんかやってますよね。いや、カラバフだったかな、まあ、どっちか忘れましたけど、なんか内戦まだ再開してやってますよね。だから、ああいうの見てると、やっぱこう、ちょっかい出してますよ。間違いなくちょっかい出してますよ。いわゆる第二戦線を開いちゃおうってことですね。ロシアの力を削ぐために。それからパキスタンもなんかアフガニスタンにまた攻撃したでしょ。パキスタンの前の首相はアメリカと距離を置いてた人ですね。アメリカの戦争への言いなりにならなかった人だ。ただあれがなんかクビになっちゃって、議会でクビになっちゃって、まあアメリカとにとって都合のいい人に変わったわけですよ。そしたら早速ですね、アフガニスタンに影響攻撃ですよ。女子ども何十人も殺しちゃってですね。まあとにかくあいつらは本当ね、昔誰か言ってたな、ディープステートなんてのは人間じゃないんだよと。どういう意味かなと思ってましたけどね。まあ、こういうことなんだね。およそ人間とは思えない仕業であると。本物の鬼畜ですな。本当こういうことだったんだね。まあ、ひどいもんですな。悪の中枢っていうものは、どれだけひどいのかっていうのを見てるとなんか感じますよね。なかなか日本ここまで、できる悪党って言いませんよね。もっと弱いよね。なんかやっぱこう代々この国で暮らしてるようなっていうのはやっぱこう連続性っていうところを見ますよね。だからなんかとんでもないことやると子々孫孫とかね、先祖に申し訳ないっていう考え方ありますけども、まあ生まれた時から全てが始まって死んだら全部終わりだと思ってると、今度は逆に生きてる間に何でもやんなきゃいけないと思いますよね。悪いことでも何でもね、生きてる間に何でもやんなきゃいけないと、そういうふうに思ったらこれ物事キリがないですよね。いやだから最後はこうなんていうのかな、世界観人生観の問題になってきますよね。死生観の問題になってきますよね。いやだから本当ね、今そのウクライナは世界の傭兵が集まってるんでしょう。だからもう傭兵みたいな戦争でしか 生きがいを感じられない人たちがあそこに集まってる感じだよね。もういても立ってもいられないからウクライナに行ったっていうなんか傭兵の証言も出てたじゃないですか。だから戦いの後ってそうなんだよね。例えば戊辰戦争ありましたよね。戊辰戦争でその後今度は西南戦争ですよね。10年の間を空いてありましたよね。結局だからそういう戦争やった人たちっていうのはもうやっぱ戦争でしか飯食えなくなったりするんですよね。そうするとまあ朝鮮半島出てったりしたじゃないですか。その後は満州にもね行きましたね。あの大陸の方にもね、シベリア疾病なんかでもあっち行きましたけども、結局だからこの一度戦いで飯を食うっていうことを覚えた人たちはやっぱ戦場を求めて世界中をこううろうろするんだよね。アフガン内戦の後、最初のソ連のねアフガン侵攻の後の戦いからアフガンでたくさんの戦士が生まれてウォリアーが生まれて、それが今度イラク戦争とか、ね、アフガン戦争にどんどん移っていって、それが今度シリアに行って、今度ウクライナだよね。こうずっとこう傭兵で戦いで生きてると、だからこういう人たちを受け入れて、やっぱりこうどっかでこれ以上先がないどん詰まりっていう場所にする必要がやっぱあったんでしょうね。それがなんかウクライナなんじゃないです。シリアはあのイドリブ県がそうだったね。イドリブはですね、まあいつまで経っても収まらないんですけども、あえてだからあそこはわけのわかんないのあそこに閉じ込めてるっていう、どっかロシアのプラザなんかに記事が書いてありまして、なるほど、そういうことでイドリブはいつまで経っても収まらんのかと思いました。そういうものなんだなと。かつてね、今でもカリーニングラードってあるじゃないですか、ロシアにね。しかしあそこは昔冷戦の時代は極めて大敗してた町でしたよね。それから冷戦の時代の西ベルリンもそうだよね。あれもまあカリーニングラードほどではないかもしれませんけども、えらい大敗してた町で、これやっぱなんか一つ特区みたいなの作ってね、ここになんかちょっと変な人たちは行ってよという知恵は昔あったのよね。変な人たちのたまり場作っといて他に迷惑になるからあんたらここに行ってよねってのあったですよね。まあだからそういうことを考えると、本当なんか今ウクライナにみんな集まっちゃってるなと。あ、こうやってなんか逆に言うと変なのみんなあそこ行くから、あとみんな幸せだと、で武器はなくなるまで多分撃てと、そういうことなんですかね。すごいことだね。でも終わりにするっていうのはこういうことなのかな。前段打ち尽くしで終わりにすると、すごいですか。人もね、傭兵も、まあ、悪いけどあそこに行ったらもう帰れないと、片道切符で皆さんアフガンにウクライナに来てもらうと、で終了ということなんじゃないですかね。そして経済なんですけども、ロシアの非友好国は世界の4分の1しかいないんですね。そうすると非友好国はエネルギー、資源、食料の供給で今追い詰められてますね。ロシアは金、ガス、本位制ですよね。まあこれ正式な制度にするとは今言ってないんですけども、実質的にもう金、ガス、本位制じゃないですか。だってロシアはまあゴールドと固定価格、ゴールドを固定価格で買うと言ってるわけだし、ガスはそのルーブルでないと売らないと言ってるし、それからそのガス以外の、資源も、資源エネルギーも、いやいずれルーブルでしか売らないんだって言ってますから、それは明らかにもう金ガス本位制、それから金コモディティ、本位制、まあ、金もコモディティに入れればルーブルはコモディティ本位制って意味ですよね。いやこれはなかなかすごいことですね。金の現物の世界っていうのはロンドンが仕切ってんじゃないですか。スイスに倉庫があってロンドンが仕切ってますよね。それが金の現物の世界じゃないですか。ロシアが見事に風穴開けましたよ。それからそれまでのまあオイルダラーの世界はサウジの油はアメリカドルでしか売らないってとこから始まってるわけですね。だからあれがオイルダラーですよ。でもそのサウジからもうアメリカ帰っちゃった、サウジとアメリカの密約ももうバラされちゃった、そしてサウジはイスラエルが滅びたら一緒に滅びちゃうんじゃないのあれ、イランの前にはもう無力だと思いますよね。だから本当にね、そのイスラエルがロシアを怒らしたってのはもうあれ致命的だよね。ロシアとの対立を表面化させちゃったってのは、そらイスラエルもう終わりなんじゃないの。これでアメリカ全弾打ち尽くしになっちゃって、 でも戦ったってもう無理ですよね。核使えばそれで終わりだもんね、イスラエルね。いやー、だから、すごいことだな。最後はこんな風に、トントン拍子でって言いますかね。こう、たたら踏むようにですね、こう、ガタガタガタガタとね、物事進んでいくのかなと、まあ、見てて思うんですよね。ですから、今、ルーブラ、今、強含みになってんじゃないですか。情けないのは日本円ですわな。バカみたいな金融緩和やって、いつまでもそれやってますから、結局、円安が、ね、131円までいっちゃったわけですよね。で、みんな怒ってるわけですよ。経済界も怒ってて、日経新聞の調査でもね、主要企業で良い円安だって言ってる人は一社もなかったってわけですね。日経新聞もなんか本気で怒ってて、円安総裁とか書いてますね、あの黒田のことね。それでその黒田のね、この円安はアベノミクスの結果だと、安倍が悪いという声も一段とまた強いじゃないですか。ほら、そうだと思うよ。みんな安倍に騙されたんだと思いますよ。私は最初からあんなの全然ダメだと言ってましたけどもね、めちゃくちゃやと言ってましたがね、結構ね、安倍をに期待してた人いたんですよ、当時。2012年ぐらいから、12年の末ぐらいからやってるんでしょ、あれ。とにかくね、安倍大名人でね、安倍にすがったらですね、景気良くなると、バカなこと言ってた人たくさんいたんですね。円安になりましたよ。株も上がりましたよ。でもそれだけですよ。円安行って株上がってそれだけですよ。貧富の格差は広がるし、利権は彼らがね、全部握っちゃって、いわゆるトリクルダウン。上の人が豊かになったら下までね、豊かさが広がるなんてこと一つもなくて、むしろ収奪が広がっちゃったんだから。消費税は増税でしょ？社会保障も増えるでしょ？で、相場はですね、結局株は上がったけどもですね、あと外国にどんどん金を持ち出されちゃってですね、企業だって外国にどんどん投資させられたわけですよ。安倍が世界中行ったでしょ？で、あの専用機にですね、政府専用機の後ろの方に乗っけられてですね、世界中行ってですね、投資させられたわけですよ。JR だってあれ、どこ？あの、インドなんか投資させられたわけですよ。何もないじゃないですかね。あの、あれよ。国交省出身の、あの、なんか補佐官がいましたよね、あれね。泉だ、泉。あんなのが防衛だ、鉄道なんてね、橋渡して民間企業にどんどんね、仕事させたけど、こんなもんコロナでどうなりましたよ。ウクライナ戦争でどうなりました。え、大損かけられたんじゃないのこれ。資源だってなんだってさ。それは安倍のせいじゃないですか。で、中小企業だって結局待ってたって待ってたって景気良くなんないわけだよ。ね、アベノミクスは待ってら景気良くなるなんて大嘘だったわけですよ。ね、みんな簡単に怒ってますよ。ですから、まあその最後の結果がね、その黒田の、日銀黒田のまさに日経新聞が言う円安総裁ですよ。主に国民に全部付け回してアメリカドル買うだけだと、アメリカにさえいい顔してれば自分たちの権力がね、持つと、利権が保てると、それだけのことでしょう。ひでえもんだね、あれ。本当に売国とだね、あれはね。まあ激しい非難が今円安政策に上がってますから、さすがに岸田もですね、このままほっかむりできないと思いますよ。まあとりあえず、財務省もね、円安行き過ぎたら困ると言っちゃおりますがね、まあ利上げするしかないのよ。とにかくアメリカは猛烈な利上げをしようとしてんだから、日本だって利上げするしかないのよね。あんまり難しいことはないんですよね。そして中東は完全にアメリカ離れ、イスラエルは本当に居場所がなくなってるという、まあそういうことですね。今回ですから、ロシアはトルコの仲介も、それからイスラエルの仲介も受けていませんね。トルコのイスタンブールでね、1回目の和平交渉やったぐらいなもんでしょ。だからもうトルコ、イスラエルはロシアのとこに入ってって、ロシアに、まあ、しがみつく形でね、まあ、そのウクライナとロシアの全面対決をちょっと様相を変えて、シリアと同じように複雑な形に組み替えたかったんでしょ。でももう、それもできないままロシアはとにかく一本道で、要するにどんどん押していくわけですね。もう撃たれても撃たれても前に行くような、そんな戦い方じゃないですか、ロシアはね。で、もう中東は完全にアメリカ離れで、もうトランプは最近忙しそうですね。あちこち全米行ってて、まあ選挙ですよね。選挙の候補者どんどん選んでて、で、それと同時に選挙違反のね、選挙違反二度とできないように、選挙制度をまあ全部変える、特に、あれですね、 あの激戦州ですね、激戦州は選挙制度変えなきゃ元の木闇だったんで、今それ一生懸命やってますよね。だからその外交だとか軍事だとか全然関係ないですよね。アメリカグレートアゲンって言ってるわけですから、それはもうなんかそんなマキークさんからと早々に撤退ですよね。ウクライナはヨーロッパの戦争だって前からトランプ言ってんじゃないですか。ヨーロッパの戦争だと、んで NATO はね金払わないからこういうことになってんだって前言ってましたよね。で日本もそうでしょ、金払ってないでしょ。トランプは5倍出すって言ってますけど5倍出してないでしょ、金払ってないですよ。だからロシアにしてみれば、あのアメリカにしてみればもらうものもらってないからそりゃいかんぞというそういう話ですわな。まあもうとにかくなんかいろんな理屈つけてですね撤退すると、でロシアとアメリカは話がついてるわけでしょ。経済ヤクザのアメリカと武闘派ヤクザのロシアで、もう境界線決めてここでその要するに抗争をやめようとね、抗争をやめて平和にしようということでこう境界線決まってるわけでしょ。それを守れば平和なわけですね、ロシアとアメリカは、とその関係する諸国も平和だと、こういうことなわけですよね。だからそうなってくるともうやっぱり中東はロシアの仕切りですもんね。それはもうサウジだってなんだって風前の灯火よ。イスラエルこそまさに本当に居場所がなくなってるんじゃないですか。イスラエルを聖地ごとね、聖地ごとウクライナに引っ越そうかって話が前出ましたよね。今なんかもうあの話新聞に出てきませんけども、いやなんか観測機器を上げてみたんじゃないですか。でも批判が強いと、批判が強いけどもなくなるのはしょうがないと。でもウクライナの方はイスラエル困っちゃう、来られたら困っちゃうんじゃないですかこれ。まあロシア極東にねビロビジャンというところがあって、そこがユダヤ人自治州ですよね。スターリンの時代にユダヤ人たくさん住んでたんですね。で今あそこですよ、あそこに中国とロシアを結ぶ唯一の鉄道橋がオープンしたんですよ。なかなか中国ロシアお互いに実はあまり信用してないんですね。鉄道橋かかってないんですよあれ。で今度だから初めての鉄道橋がかかったんですね。ロシアの線路の幅広いから、まあ2つの幅のね、列車が同時に通れるような、同時っていうかどっちも通れるようになってる、そういう構造ですけどもね。鉄道橋がだから極東でかかりましたよね。昔はだからとにかくロシアは中国を警戒して、中国人がどんどんどんどんロシアに入ってきてロシア中のものを買いあさっちゃうと、だからもう中国人来るなって追い出した時代がありましたけども、もう今ねなんか中国の東北部もあんな景気良くないし、バブル弾けちゃってるようで、でだからそんなロシアに押し出してくるような状況でもないんで、まあなんか貿易をね活発にして、でロシアはシベリア開発やりたいって盛んに言ってますから、まあ中国も参加してもらってねやるつもりなんでしょう。まあそれでまあ鉄道橋も作ったと、まあある意味では一つね一緒にやっていこうってことだと思うんですよね。そうするとまあとにかくビロビジャンあたり、まあイスラム教徒もいることはいますよ、いる方いるんですけども、しかしまあそのパレスタインみたいなね激しいもんじゃないし、もともとユダヤ人自治州でありますから、まあ最後は来るんかな。タス通信読むとですね、ドンバス地域の住民が極東の沿海州にね移住するっていうんで、まあ列車が出てんですね。3本目の列車が出たってこの間書いてありましたよね。やっぱりかつてスターリンはね、あの沿海州の人たち、特に高麗人ですね、これを中央アジアやウクライナの方までこう連れて持ってっちゃったって話があったでしょ。ユダヤ人は今度逆に極東に持ってっちゃったと、結構そういう強制的な民族移動をやらせたんですね、あれウクライナ、あのスターリンはですね。まあ今ですから、まあそういう意味で安住の地ですよね。他の民族にいじめられないような安住の地をみんな求めてるわけで、まあしばらくこう世界中は動くんじゃないですかね。そしてやっぱりなんかもうアメリカはもう知らん顔ですね、はっきり言ってね。武器は売るけどさ、で武器も売るけどそれはもう作りきれなくなったらそこで終わりだよね。在庫をとにかく出して、で作りきれなくなったらそこでごめんなさいでしょ。で全然だからその本気で戦う気はないと、っていうかアメリカ軍出ていかないもんね。 そうするとやっぱ大変なのはヨーロッパですよ。ヨーロッパは本当にまさにヨーロッパの戦争で、ヨーロッパがもう死に物狂いになってるんじゃないですか。EU と NATO の結束はもうボロボロですよね。まず第一に NATO の方はトルコがもう実質的に抜けちゃってるわけでしょ。トルコ実質的に抜けちゃってて、で NATO の加盟を今度あそこのフィンランドとスウェーデンがするって言ってるんですけども、両国ともですね非常に慎重の大きいですよね。本当はバカじゃないですよね。アメリカ人みたいな単純思考じゃないですよね。フィンランドだってスウェーデンだってですね、どうする気かですよね。中立で特にフィンランドやってきたわけで、しかしスウェーデンはなんかもうあれに戦争へ乗っ取られてる感がありますよね。どうするんですかねこれね。まあでももうなんかこれいよいよ EU 負け戦じゃないですか。これアメリカはもう知らん顔でしょ。で結局だから EU 負け戦で、まあ戦場もそうだけど経済的に負け戦です、これね。完全にね、迂回してあちこちから代替輸入したってコストが上がるばっかでしょ。しかもそれ一つ揉めたらね、一つ揉め事が起きたらその代替輸入だっていつ断たれるか分かんないですよね。だからもうロシアと仲良くするしかないわけね。だからそもそもヨーロッパっていうのはロシアと組んでいく以外に生きる道はないんですよね。それはアメリカが横やり入れてきてですね、ロシアと戦いなんて言うからこういうことになってるわけですね。まあ、そういうことはヨーロッパ人はもう100も承知で今までやってきたわけで、でもまあ実際にはなんかアメリカなしでやっていけないというふうに思っているんでしょうね。なんかだから今のこの日本とよく似てますよね。政治のクオリティが実にこう下がってしまって、政治のクオリティが下がってしまって、だからなんかまともになんかロシアと交渉もできないし、まあ信頼関係を醸成することもできないということなんでしょうね。まあ私に言わせればロシアはまあ極道の国でありますから、極道との付き合い方でいけばいいわけですね。鬱陶しいんだけども、要するにちゃんと約束事を決めて約束を双方守ればいいわけですよね。はい。でそうでない場合はちゃんとけじめをつけておくと、約束とけじめ、約束とけじめ、これでこう進んでいく世界じゃないですか。まあそういう隣人だって言いますわね、それ。それはそういうふうにやればいいんですね。企業の関係もそうでしょ。約束とけじめ、約束とけじめ、それで動いてるとこって多いですよね。そういう世界なんだから、それなりにやってきゃいいわけですよね。だけどまあ本当なんか今の EU 見てると、なんかどうなんでしょうかね。特に私は気になるのは難民550万人ですよ。今ウクライナから出てる難民が国連の調べでは調べで550万人いるんですね。そのうち100万人ぐらいがロシア行ってんですよ。ということはあと450万人はヨーロッパ行ってんでしょ、西に行ってるんでしょ。大変なことですよそんなのは。でしかもこれ移民はですね、難民はですね、そのまとまってくるわけですね。その家族親戚にまとまって、地域の人たちがまとまってやってくるわけですから、ウクライナ村ができるわけですよ。その一人一人がね、仕事を求めて単身でヨーロッパにやってくるっていうのと全然違う世界じゃないですか、それ。あるいは留学に来るのと全然違う世界じゃないですか。まとまってやってくるわけですよ、家族や集団で。こうしたらそれやっぱウクライナ村ができますよね。それやっぱり受け入れる方にとってみると極めて複雑な感情があるし、今まだ戦争中だからね、まあ戦時中だから、それはこうまあ助けないかなっていうある種の緊張感と義務感でやってるんでしょうけども、まあ戦争はやがて終わりますよね。でこれ悪いけどウクライナ負けだよね、どう見たってね。モスクワに降伏するしかないですよね。でもそうしたらもっと出てくるんじゃないの、ウクライナから。要するにロシアが怖いんでしょ。ロシア怖いんだと思うんですよ。だってね、身に覚えのある人たちもあるわけでしょ、2014年以降のことで。そしたらロシアが来たら逮捕されちゃうもんね。で冤罪だって大いにありますよ。もうソ連時代がそうじゃないですか。ソ連統合時代はもう冤罪でどれだけの人が捕まって殺されたかね。スターリンの虐殺からして、粛清からして、そうでしょ。もう冤罪でどれだけやられたかですよ。それ考えたらさ、いやなんか残ってる誰かがね、 自分が生き残るためにね、人に罪なすりつけるなんて大いにありるんだから、それはみんな絶対帰んないと思いますよ。ウクライナがロシアの属国になったら、それ帰んないと思いますよ。全く関係ない人以外は帰んないと思いますよ。ますます出てくると思いますよ。それからもしウクライナが全面降伏したらですよ、ポーランドだとかブルガリアだとか、今回そのロシアに一番立てついてる国、それはもうどうしようかって話だよね。危ないですよね。あとバルト三国とかね。で、反対にセルビアだとかロシアに近い国のは元気なんじゃないですね。え、そうするとまたヨーロッパも大変ですよね。だから本当にこの民族大移動による文明の崩壊みたいなものも、真面目にこれはその可能性を考えておかないといけない時期にも来てんじゃないですか。戦争終わって物価が下がるかどうかとかよく言われるけども、いや、あんまり関係ないですよね。世界が不景気になれば物の値段は下がると。ただ、賃金は下がらないから、賃金が下がるのは本当に不景気になって、失業者が、求人が減って、失業者が増えてきた時だから、それはどえらい不景気が来てから初めて物価下がるわけですよね。なんかそれ戦争とはあまり関係ないですよね。でも逆にその難民の問題っていうのは、戦争が終わっても戻るとは思えないんですよね。ロシアが戦犯追及やってるわけで、そうそう戻ると思えないんですね。むしろもっと出てくんじゃないかと思うんですよね。そうすると私はなんかヨーロッパ、もちろん NATO も重大な局面じゃないかと思うんですよね。それこそ文明の崩壊のようなことが起きるんじゃないですか。日本から見たってですね、この先なんか、ついていこうという西洋の国ってありますかね。まあポルトガルが日本に鉄砲を持ってきたと。でポルトガルがスペインになったと。で信長はスペインと良好な関係を持ってたと。ところが死んで秀吉になったと。秀吉も、まあ、ポルトガルと関係を持ったけど、まあ、ポルトガルはとにかくキリスト教の布教をしないと貿易しないという主義だから、伊達も、仙台の伊達藩もね、断れちゃったでしょ、貿易を。でもうキリスト教徒がね、いろんな活動してるわけで、秀吉に怒られてですね、まあキリスト教禁止令になりますよね。でスペインとの関係はどんどん疎遠になっていって、反対にオランダが接近してくるわけですね。オランダは貿易はするけどキリスト教はいいよってわけですよ。これが一番違ったんですね。スペインは貿易するときに必ずキリスト教をね、布教しなきゃダメだったんですよ。でもオランダはね、キリスト教は別になしてもよかったんですよね。これで家康に気に入られまして、家康と関係深くなってって、徳川はだからずっとオランダじゃないですかね。キリスト教はやらんでもいいと、貿易さえできればいいってのはオランダで、実に実利的な国でありますよね。今でもそうなのかな。いわゆる割り勘というのはダッチってよく言いますけどね、なんか本当にそんな感じですよね。で幕末になりましたら、今度はアメリカが、イギリスアメリカがやってきて、以後イギリスアメリカとやってると、こういう感じでありまして、まあその時代のですね、まあ一番なんて言いますかね、先端を行くような国とね、日本は付き合ってきてるんですよ。この600年ぐらいね、西欧の、西西欧文明ですね、欧米の一番先端的な国と付き合ってやってきてるんですよ。でもしかしもうないんじゃない、アメリカの後どっかあります、オセアニアの中全然そんな感じでもないしね、カナダってわけでもないし、なんかもう西洋文明自身がもう発展を止めてる感じがするんですね。今まで続いてきた西洋文明のもう発展はもうないんじゃないんでしょうかね。全然別な形に多分なると思うんですよね。だからローマ帝国崩壊みたいな状況だと思うんですよ。また別な形に組み替えになるんだと思うんですね、ヨーロッパもね、宗教も人種もですね。でおそらくこの先はですね、まあ明治維新の時のように隣同士戦いに備えるような、まあこと、時代は終わりましてですね、まあそれぞれ自分たちの地域で生きていくんだけども、武力紛争は基本的にしないという方向に行くと思うんですよ。武力紛争する気力すらもうなくなっていくと思うんですよね。金も、それから、なんていうかな、その人もいなくなってきていると思うんですよね。武力紛争ってのは相当金もかかるし、人も死にますから、人口がどんどん増えて金もない国にはなかなかできませんよね。 まあ、世界中そんな状況になってると思うんですよね。そうするとあとはまあ一番のポイントは経済ですよね。生活の根源である経済をどう上手に回すかが勝負で、経済的な自立と連帯をどう上手にやるかってことになってきますよね。そういたしますともう EU とか NATO のようにまあ経済といったってまあその縦の統制だよね。から NATO もまあ縦の統制ですよ。まあこういうものでは全く無理じゃないですかね。逆にソ連はロシアを制裁してない国々は、まあ、まだ世界146カ国と地域があって48がロシアを支援しているロシアを制裁しているわけですから、世界の148カ国はロシアに対して制裁してませんね。この148カ国の世界というのははっきり言って横並びですよね。その世界48カ国が置いた先進国で、これを引き算した後の世界というのは、その1960年代に独立したアジア・アフリカ地域みたいなもんで、まあ、横並びじゃないですか。その60年代の AA 諸国、アジア・アフリカ地域は、もちろんインドとか中国がね、まあ、主導権取っておりましたけども、要するにソ連にもアメリカにも属さない、まあ、第三世界ってことでやってたわけでありますね。今だから、まあ、第三世界っていうんじゃなくて、そのアメリカ、ヨーロッパの、まあ、金の利権に触らない人たちの国、触らない国々っていうのかな。欧米の軍事、金融利権とは距離を置いてる国々が世界48カ国あるわけですよね。この中っていうのはやっぱりフラットな関係じゃないですかね。ロシアはそれは資源もあるけども、結局資源だけじゃ食えないですからね。資源は消費、資源を売って初めて食えるわけで、必要なものはその売った金で買わなきゃなんないわけでしょう。そうすると何ですわね。やっぱり消費国って必要ですよね。資源を作る国と資源を買う国が、消費する国があるわけで、消費国と付き合わなきゃそれは資源国だって回らないですよ、それはね。お金に変えなきゃ、ガスだって油だってお金に変えなきゃさ、それは生活できないじゃないですか。だからやっぱ相見互いなんですね。だからこう、支配と非支配の関係じゃなくて、やっぱりその役割分担の関係ですよね。その土地の個性に合わせた役割分担の世界じゃないですか、世界はね。だからその、世界48カ国を除いて148カ国か。っていうのは、まさになんか横の関係のように私には見えるんですね。ああ、そうするとなんか世界はフラットになるってこのことかなと。ロシア制裁して48カ国はまあ何がなくたってね、そういうものがなくたってまあ置いていくわけですよ。もうバブルの崩壊でそもそもボロボロでしょう。コロナでボロボロでしょう。まあ昔の威勢なんかありゃしないわね。アメリカだって偽物大統領がさ、ね、踊りを踊ってない国ですから。踊りってのトランプのことじゃないですよ。そのバイデンのことですよ。偽バイデンがですね、こうなんかはしゃいでるだけの状況でしょう。まあトランプは後ろで見ていてですね、まあ選挙制度変えたりね、次の候補立てたり、まあ次の準備に今忙しそうだよね。でもはっきり言って衰退しましたよね。昔のアメリカじゃないよね、もうね、あれ見てるとね。イギリスなんかもっとひどいよね。結局イギリスがあんなになんかね、気が狂ったようにウクライナ戦争で強気出るのも、私イギリスの国内情勢にはかなり影響してるんじゃないかと思うんですよね。もうブレクシットでメロメロになって、コロナでメロメロになって、あの首相もわけわからん人だし、そうするとなんかもうウクライナで負けたとかウクライナでデタラメやったことがバレだっつったら、王室もろともひっくり返っちゃうんじゃないの。あれもスコットランドも出てくっつうし、北アイルランドも出てくっていうし、そのうちウェールズも出てくって言ってですね、いよいよなんか丸裸になっちゃうんじゃないの、あれイギリスって。そうするともう国民のね、まあ、支持を取り付けるためにも、できるだけそのお囃子を賑やかにして、まあ、ウクライナで戦争でこんなイギリス頑張ってんだと、こんなになんかね、勇ましくロシアと戦ってんだと、俺たちは強いんだぞっていうことを、あれ、イギリス国民に見せつけたいんじゃないんですかね。他にあまり理由がないと思いますけどね。あとあるとしたら、まあ、自分たちの悪事がバレるの嫌だからね。どうしても、その、ロシアに負けるわけにいかないという、最後ね、気が狂ったら意地を張ってるとかあると思いますけども、一番はなんかやっぱりイギリスの内政なんじゃないのかな。 フランスもそうじゃないの？まあしかしフランスはですね、やっぱりロシアと関係、ロシアと関係深いからね、そんなに踏み込みませんわね。まあ大陸はそうだよね。でもしかしイギリスはちょっと距離を置いてるって、昔からね、イギリスとロシアってずっと対立してるわけでありますから、まあ昔のね、からの対立軸ですから、いわゆるグレートゲームってやつで、そういう意味ではね、まあロシアとの対峙の先頭にいるのはイギリスなんですが、あのなんか日が狂ったようなね、なんか立ち回りっていうのは私は内政の重荷があるんじゃないかなと、そんな気もして見ているんですけどね。まあわかりませんが、もうこれは EU もいかんですな。一貫の終わりかもしれませんぞ。もちろん NATO は終わりですね。もうトルコも出ちゃってるぐらいだから、実績に出ちゃってて、ロシアの S-400 ミサイルだって買っちゃってるんですから。EU もまあこれまでかもしれんですね。まあ完全に終わりにはならないと思いますが、抜けるとかね、規制が、要するにタガが外れて一気に規制が緩んじゃうとかね、単なる諸国同盟に戻っちゃうとかね、私はあり得ると思うな。それからやっぱり金融経済の方は、これは世界的バブル崩壊ですね。これはすごいですね。アメリカだけで9兆ドルの資産を積んじゃったわけですよ。2008年のリーマンショック前が、FRB の持ってる資産の残高が1兆ドルですわ。1兆ドル未満だな。今9兆ドルもありますよ。まあ、よくも8兆ドルも出したもんよ。ねえ、この十何年の間にですね、14年の間に8兆ドルもよく出したもんですよ。めちゃくちゃですよ。そんだけ金出したらね、そのガソリンがね、そこら中充満してるような問題ありますから、それ一瞬で火がついちゃいますわ。もう火がついちゃったわけですよ。これでどんどんどんどん値上がりしちゃって、今世界は狂乱物価ですな。毎月、日本でも毎月毎月いろんなものが上がってくるんじゃないですか。世界なんかもっとすごいですよ。ねえ、エネルギー料金が倍だ、3倍だなんて話は珍しくないし、日本もなんか企業ベースで言ったらそれぐらいのところ今あるでしょう。めちゃくちゃなことになっておりますよ。だからまあ、なんかね、本当にまあこんなめちゃくちゃな金融緩和やって大丈夫なのかなと、みんな心配しておったわけでありますが、やっぱ大丈夫じゃなかったね。大崩壊に向かいましたよ。それでもうアメリカは気が狂ったな、利上げをすると1回に 0.75% 上げたると。あれはドイツ銀行の予想してたのはフェッドファンドレート、まあアメリカの FRB がコントロールする短期市場金利 5% から 6% までいくだろうって言ってましたよね。あれ昔ゼロでしたよね。ゼロ金利が5から6までいくと、それはもうですね、いきなりですね、病み上がりの人にね、それはマラソン走れみたいな言う話ですよ。死んでまいりますよ、そんなんね。でもなんかあの様子だとやる気ですよね。中央銀行って結構追い詰められるんだよね。最後バブル潰しの時って、なんか向きになって引き締めしますよね。だから FRB も、金融緩和を中立に戻すだけじゃなくて、その先引き締めまで行くという意味を言われ始ましたよね。金融緩和を終わりにするんじゃなくて引き締めに転ずると。まあ一番見てるのはだから賃金の上昇でしょうね。賃金の上昇が止まらないと物の値段が下がったってインフレ止まらなくなるから、まあ賃金のね、がどんどんどんどん上がっていく状況は、これやっぱりそのコロナで労働者が減ったからやっぱり加速してると思うんですね。これをやっぱり抑止するためには、思い切った利上げで経済を無理やり冷やすしかないと、こういうことなんだと思うんですね。でもですね、まあ、はっきり言って、こんな猛烈な利上げをすればですね、相場は崩壊しますよ、そら。今だってだいぶ株安いでしょう。ね、資源だって、コモディティだって、エネルギーだって、だいぶ安いですわね。アメリカだとなんかトラックの運賃が今下がり始めてるじゃないですか。トラックの運賃が下がり始めてるってのはこれよほどの不景気になってきてるって意味ですからね。おー、来てるなーと思ってこう見てんですね。コロナだけでも大変だったところにまあウクライナ戦争とか、あと中国のね、さらなるこのロックダウンで、やっぱり供給もめちゃくちゃになっちゃっていて、いよいよなんか衰弱が、危険な段階に入ってきたんじゃないですか、世界経済は。 結局今回のバブル崩壊はですね、その体力が衰えてきて、今までの体制を維持できなくなってきて、金が完全に空回りしちゃって漏水しちゃって、でバブルが弾けるというような状況なんじゃないですかね。すなわち、まあこれコロナの時だと思いますけども、コロナで仕事が止まりましたね。そうするとその間というのは経済は利子を生まないわけですよ。利子リターンを生まない。要するに現代の経済、金融経済っていうのは複利の原理で動いておりますから、連続時間の中でいつも利子を生み続けるっていう前提でその経済動いてます。事前にこう予定された休日はいいんですよ、事前に予定されてるから。でもそうでない市場経済の休日が長く続いたら、その間は得られるべき利益が得られないわけね。得られるべき利益はみんな必ず予算の中に入ってんですよ。この稼働日数何日だからいくら金稼げるってみんな予算に入ってるわけよ。それができなかったわけ。例えば家賃だってですね、金利だってですね、この間そこでね、生活なり仕事があるから払えるわけで、その生活ならそこでどっか給料を稼いでるわけでしょ。だから払えるわけで、仕事行かなくなったとか、不動産稼働しなくなった、工場稼働しなくなった、オフィス稼働しなくなったっつったら、それ稼ぎなくなりますよね。と、家賃払えないですよね。貯金があって初めて払えるわけで、あと融資が受けられて初めて払えるわけで、それがなくなったら、もう家賃払えないから、巨額の欠損が生まれますよね。だから、それいわゆる機械利益の損失から、実際の損失までどんどんこう広がっていきますよね。だからもうコロナで2年間止まったっていうだけでも、現代のこれだけ複雑なね、資金移動の効率的な時代には致命的な、私はその損失だったと思うんですね。そこにこの中国の問題、ロシアの問題出てきたらもう一巻の終わりよ。結局ロシアのウクライナ戦争とか、あとはこの中国のロックダウンというのはですね、得られるべき利益が得られないっていう状況をもう極限まで広げちゃってるわけですよ。今ね、この状況でコロナ明けにヨーロッパがガスやそれから石油の調達にこんなに苦労するなんて誰も思ってなかったですよね。それから穀物の調達、肥料の調達にこんなに苦労するなんて世界中思ってなかったですよね。これだけでも相当なコストと時間がそこに割かれてますよね。しかもそれはサバイバルのための仕事でありますから、いや別に全然建設的じゃないですよね。付加価値を上げる仕事じゃないですよね。それからやっぱり中国なんかもっとひどいもんだよね。大都市ロックダウンですから、それは不動産アウトよ。だって不動産というのはその大都市中心で回ってるわけでしょ。金融的にはね、その全部アウトじゃないですか。それからこの間もエコノミスト読んでたら出てたんですけども、あれアップルとかね、ああいう IT 大手のビジネスモデルって実はすごい虚弱なんですね。広告収入だって、まあ、ネットからの広告収入で儲かってるけども、極めて限られた数の会社の広告でほとんど稼いでるんですね、あれね。いやー、あれは衝撃的だったな。非常に限られた数の企業の広告で彼らビジネス回ってるんですね。すごい虚弱な世界だよね。いやー、だからどこも会社も怪しい話でさ、本音の話を聞いたらさ、いやー、だからやっぱりこの私はね、こう全身衰退って言いますかね、もうなんか老衰の域に入ってきたと思うんですね、世界経済は。なんか老衰になるとさ、よく寝てんじゃないですか、みんな。お年寄りもね、こうだんだん元気なくなってきて、よく寝るようになりますよね。軽眠状態になってきますよね。どうもなんか世界経済今軽眠状態なんじゃないの。中国なんか完全に軽眠だよね、もうね。軽眠って傾いて寝るって書くんですよね。そんな感じしません？金融市場ももうなんか投資家は軽眠してんじゃないの。もうじっと動かないと、まあ冬眠って言ってもいいのかな。動物で言えば冬眠みたいな状況だね。もうきちっと動かないと、損回避のため売れるものは売ったんでしょうから、もうこの先は買うものもないし、もうじっとしてると。そうすると市場は冷やがっちゃいますわな。 国がね、国債出そうったって投資家は出てこない。企業が社債出そうったって投資家が出てこない。資金調達もできないと。もうなんか商売、あるいはね、仕事の規模を小さくするしか他にやりようがないじゃないですか。なんかそんな感じでですね、もうなんか世界経済は軽民状態になってるような感じがするんですね。金融市場もね。で、これってのはもう老衰だよね。要するに体の機能がちゃんと回んなくなってるんですよね。各国それぞれのもともと元気だったシステムがもう壊れてきちゃってるわけ。まあコロナで一番壊れたと思うんですけどね。まあ人々のね、不信感も広がっちゃって、そこにその、まあウクライナ戦争もあってですね、もうこれ一巻の終わりやなと。んな感じがするんですよ。結局だから、欧米の利上げ、中国経済の没落、不況と物価高で、歴史的な、まあ、私は金融経済市場の大展開が進展中だなと今見てて思います。まあこの世界はね、言ってみればもう終わりの世界だから、まあここから離れて暮らす人たちはたくさんいますから、直接被害を受ける人はね、もう今そんないないんじゃないかと思うんですね。今時なんかのんきに相場やってる人なんかもいないと思いますからね。ただ間接的な影響が大きいんですよね。不況になって会社の仕事がなくなっちゃったとかですね、生活が苦しくなったとか、間接的な影響が非常に大きいんで、だから人事にはならないですよね。でももうそこはね、前から言ってるように、この出口っていうのは持続可能性の高い社会の構築っていうことになりますから、もう一回その派手なバブルに戻ることはないんで、だから持続可能でね、分散化された横の連帯の世界ですかね、これに自分自身を移行させる以外にこの出口はないわけでありますよね。いつまでもこんな崩壊していく世界に留まってたら、時間と命のがね、いくらあっても足りないという話になってきますから、まあそこのところは、だからまあ、ここを立て直そうとか、ここで待ってよってんじゃなくて、次の未来に向けて自分で動き出していくということが何も大事でございますね。ですから、縦分け後の世の中をいつも視野に入れて戦略的な行動をするってことですね。縦分けっていうのは、こう、要するに右か左かどっちに行くかってことですね。で、ここでだから、ある種の思考を持った人たちとか、ある種の仕事をしている人たちとか、ある種の、まあ、利権を持っている人たちは、ここで終わりになりますよね。ウクライナもそうですけど、終わりになりますわね。で、その後、どうなるか、やっぱりよく考えていかないとね。何度も言いますけども、この混乱はですね、結局その持続可能な社会に向けて、社会が大きく変わっていくという、そういうことなんですね。持続可能社会が、いよいよ本番になってきて、それまでの右肩上がり経済、大量消費、大量生産の時代が終わりになる、その一番最後のとこにいるわけですね。だから、それは別に、その、形としては難しくないですね。持続可能な社会に自分自身を適応させていけば、いくらでも明るい未来を開けてきます。ただ、それはやっぱりですね、価値観の問題が結構大きいですね。やっぱ価値観の問題をクリアできないと、ライフスタイルも変えられないし、仕事も変えられませんから、まあ、そこはだから人それぞれね、なるし、やっぱ国によってもね、そういうことが、まあ、わかりやすい国とそうでない国とはやっぱ現実的にありますから、結局だから、この、今起きてることというのは、まあ、いよいよ時代遅れになったものが、音を立てて消えていくと。で、利権にしがみついてる奴らは、トランプやプーチンが、成敗してると。まさに成敗だな。そんな風には見てったらいいんじゃないかと思うんですね。で、結局だから、昭和20年と同じようにね、軍国主義やってた連中はやっぱ消えてったわけですよ。まあ、命は繋がってもね、昔と同じ仕事とか、同じような価値観では全く生きていくことができなかったということになりますもんね。したがって、その残っていく方に向かってですね、まあ、ロハスな時代、共生の時代、持続可能性の時代、それに向かって、これから、自分自身も、そこに参加して生きていく道を選んでいかないと、なかなかもう出口ないですね。企業もそうだと思うんですね。やっぱり企業もですね、まあ今、もう時代のね、新しい波をちゃんと受けて、新しい時代の波に乗ってね、で、この順調にいってるところは、まあ今まで苦労が、ね、苦労の甲斐があって今日成功してるということで、それで良かったと思いますけども、今、結果的に、ものすごい その向かい風っていうところあると思うんですね。どうしてもやっぱりですね、組織が硬直的で何もできないままこの局面に達してしまったとか、まあ忙しくて結局バタバタしてる間にね、時代に取り残されたとか、まあのんきに構えてた時代が先に行っちゃったとかですね、まあいろんな事情があると思うんですね。やっぱりそういう人ほどですね、現状認識をしっかりしなきゃダメですね。今自分がどこに立ってるかってことです。それって例えば30年前の記憶で言うならばですね、いつバブル崩壊に気がついたかです。バブルだとかバブル崩壊するなんてことは昭和の末期ほとんどの人は感じてませんでした。これが当たり前の成長の結果だとみんな思ってたんです。ところがこれはバブル崩壊だ、やばいだ。いつ気づいたかポイントだったんです。私は前に言いましたけども、たまたま不動産のいろんな計算をしていて、81年ぐらいだな。に、これは、1年だ、2年だったかな。これは違うと気がついた。1年だったりなかったかな。バブル崩壊だと、金融電卓で計算して、ある計算したら、これはね、不動産の時価が突然半値になったわけですよ。高級不動産の時価が、ああ、これバブル崩壊だ、やばい、すごいのが来たと、当時よく覚えてますよ。私なら91年ぐらいだったと思いましたね。で、遅い人は95年の阪神大震災にあったらな。それでも無期になった人は97年の、まあ本当全面的な崩落をもって力尽きちゃったと。こんな感じだったんですよね。だからまあいろんな事情でここに、ことをここに至ったっていうことが、それが世の中なんですよね。まあ不本意ながら今こういう追い風になっちゃったっていう人はね、ほんと多いんですよ。で、それ悪いことね、そういうもんなんです、世の中ってね。だからその不本意ながら向かい風もその、今どういう状況になるかっていうことをいつ悟るかだよね。そういう根本的な問題を考えずに、まだまだやれるなんて前に向かって進んでると力尽きちゃうんだよね。で、完全に手遅れになっちゃうんですよ。だから、やばいと思ったらよく勉強して、で、自分の置かれてる状況を再確認することですね。再評価することですね。そうすると、あ、ここまずいぞと言ったら発想が変わりますから。やっぱり人間真面目にやればやるほど結構視野って狭くなることが多いんですよ。一つのことに熱中して夢中になるとね、組織もそうです。でもね、外側を見るとね、実はね、全然そんなこと頑張る必要でもなかったっていうことが多いんですよね。人間の苦労もそうですけどね、なんか世界で一番ね、辛い人の悲しみを自分が得たような感覚になることあるかもしれませんけどね。まあ、傍から見てると同じような苦労を皆さん大なり小なりしてるってケースがほとんどなんですね。視野を広げてみるとですね、結構ね、世の中、なんとかなるもんなんですよ。なんとかしながら皆さん生きてるもんなんですね。だから、そんな悲観することもないし、その代わり的確に行動しなきゃダメなんですね。だから、次の明るい時代を、自ら建設するための戦略的な行動っていうのが、今本当に必要です。すなわち、待ってても今ダメですね。例えば、景気なんかでも、平均値で推移していたら、落ち込むばっかですよね。だから今、なんて言いますかね。その、世の中は不景気でも自分はうまくいってると。これぐらいな感覚でやらないとですね、それは全然自分らしい安定した生活や仕事なんかできないですよ。それやるためには、未来が来るの、いい未来が来るのを待ってんじゃなくて、自分で作らなきゃね。で、なかなかそんなことは難しいっていう人もいるんですけどもね、今ほら、何でも言うように、副業ができるでしょ？副業ができるし、それから仕事にならなくてもネットでつながって何でも皆さんでお互いに交流できますよね。私も昔から経済アナリストというその、まあ看板を使ってんですね。エコノミストって嫌いだったんですよ。なんか一番うさんくさい商売がエコノミストなんで。じゃあ何にしようかなと思ってね、昔からその経済アナリストという言葉を使ってんですけども、まあ、馴染みのない人は全然馴染みないよね。で、若い人なんかね、自己紹介するときに、YouTuber の藤原直江ですって言うんですよね。と、これ通じるんだよね。YouTuber ですかと、名前なんて言うんですかってね、藤原直江と言いますけどですね、皆さんさっとね、ポケットからスマホ出してね、検索するんですよ。例外なく若い人たちは、そっと、あ、いましたね。こんなに、フォロワーがいるんですかとかね。その YouTuber っていうのがね、一番若い人にね、通じるんですよね。なんとかアナリストとか言ってもね、まず全然わかんないね。面白いですよ。だからみんなね、こうやっぱりこの ネットの世界でね、いろんな情報を積極的に得てね、で、それで話題も作るし、自分で行動する、そういう風になってんですね。まあ、ネットの世界というのは、デジタルでありますから、非常に限られた情報なんだけども、なんか逆にですね、思いとか、それから頭の中の整理とか、思いをまとめるとか、頭の中整理するとか、いうのにはすごく都合がいいんですね。ネットでいろんな発言をしたりですね、書き込みしてますと、それ自身自分が読んで、いろんな整理がつくし、人にもちゃんと伝わるんですね、それ。だから、こう、もやもやしたものがあると、ネットでね、とりあえずそれを少しずつ噛み砕いていくだけでも、随分なんか、蓄積が残ってくるんじゃないか。そんな感じしますね。だから、YouTuber なんていうね、言葉は昔なかったですね。当然なことですけどね。まあ、私 YouTuber は別に仕事にしておりませんが、結果的に YouTube たくさん上げてるんで、まあ、YouTuber ですわね。そうするとなんかそういうのもさ、別に金かかるわけでもないし、どんな仕事でやってても仕事ね、やってなくても、それはなんかできるじゃないですか。それそのものが世の中に対して何か発信するっていうことだから、まあそれは建設的なことですね。で、結構なんか誰か言われるのが嫌だとか言うけども、いや別に、どうってことないわけですよ。何言われたって。そんなことは別にね、日本国憲法はですね、個人の思想心情は自由でありますから、言論の自由があるんだから、言うのは自由ですよ。で、気にする方がね、大変なんですよ。別に気にすなくていいですよ。例えば世の中ね、街を歩いていろんな音が聞こえるでしょ？電車の音も、ね、ブレーキの音も、アクセルの踏み込む時の音もさ、街を歩いたら、とにかくいろんな音が聞こえるでしょ？ネットの世界は全く同じですから、いろんな音聞こえるんですって。で、どうってことないでしょ、関係ないんです、そんなもんね。ですからね、ああじゃない、こうじゃない、いろんないい人いろいろいますがね、要するに街の中の雑音と同じですよ。全然どうってことないですから、大切なことは雑音の中でも自分の思いをね、天に向かって喋ってみる。そう、ネットで喋るのはね、天に向かって喋ってみるって感覚がいいね。天に思いを伝えるという感じで喋ってたらいいんですよ。雑音は関係ないですから。そうやってやっていくとですね、自分の中の発想とか行動結構まとまってきます。そうするとそれってですね、自分自身の戦略的行動にはですね、すごく有利になってくるんじゃないですか。戦略的行動を支える力になってくるんだと思いますね。で、やっぱりまあ、企業経営なんかの場合、考える場合にはですね、まあ、何をどうやってやるか、本当に考える必要がありますよ。よーく見ててですね、自分たちの業界、自分が仕事をしている世界、その周り、どう変わってるかをよーく見てですね、これは相当ですね、戦略的に行動しないとまずいね。なんとなく経営してると、すごく今危ない時期ですね。なんとなく経営してると、あら、終わっちゃったと。流行を追いかけてる経営も、あら、終わっちゃったと。いうことがあるんですよ。今、新電力がそうでしょ。あれも政府が悪いんだな。ほんと政府が悪いよね。新電力。もうほんと破綻が相次いじゃったもんね。あと例えばね、ほら、車のね、不正で生産止まっちゃったと。関連会社なんかたまったもんじゃないですよね、あれね。だからなんとなくやってるとね、そういうことに巻き込まれやすいんですよ。やっぱそこはね、ある程度自分で自由度を持って行動できるように会社の体制を変えとかないとですね、なかなかこういう時ってですね、生き残りが難しいっていうことがあります。ねえ、まあ今日全体を通じて言えるんですけどもね、まあ大きいところほど難しいね。大きいところほど、まあなんて言いますかね、その、こういう危機においては、舵取りが難しい。なぜかっていうと、EU もそうだし、アメリカもそうなんだけど、一つにまとまるってことがないんですよ。一つにまとまらないから、何やるったって動かないわけですよ。もうこうなったら、分けて、それぞれの道を行くのが一番いいですね。津波てんでんこっていう話があってね。まあ、その方が生き残る確率が高いからっていうことですが、まあ、まさに今そうなんだな。今までの特に大企業とかね、もう形ばかりになった組織っていうのはですね、一旦解散してそれぞれやらないと、みんなそこで寄り添ってると、もう時間が経つばっかで手遅れになっちゃいますよね。早めに行動した方がいいと思いますね。で、まあそういうことを繰り返し繰り返しやってきますとですね、まあだんだんだんだん次の時代の感覚を自分でわかるようになります。だからそんなに苦労しないでも自分の道を歩めるようになっていきますので、やっぱりこれは腹をくくって新しい時代は自分で作るんだという気概と、それから行動力、 どうしても必要じゃないかなというふうに思うんですね。まあ当面の間はですね、びっくりするようなことが相次ぐんじゃないかと思うんですね。まあですからそういうのに驚くことなくですね、まあそれはしっかりと着実に前進していくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の、NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会、収録の部は終わりにさせていただきます。また今月は会場とオンラインのね両方でね、質問会やりますので、ぜひまた皆さんね来ていただいて、また質問もねしていただいたらと思います。では今日はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。